はい、本日は、中政さんをゲストにお呼びしております。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします
中政さんとは樋口塾でポッドキャスター仲間ということで。
そうですね、
はい、対面では、うん、何回会いましたっけ、うん、1回でしたっけ、ちょっと記憶が、
2回、八番さんオフ会で初めて会って、
はい、
であの時すぐ帰っちゃって全然話せなくて、
う
ん
うん、そうですね、
そうで、その後あれよ、ポッドキャストウィークエンド、
はい、ですね、
うん、そうそう、うん、それで会って、まあでもその時もね、俺たち店いたからそんなに話せなくて
そうですね、
あんまり打ち上げでちょこっと話したよね、うん、
そんな感じだったかなって、あんまり記憶がもう飛んでて分かんないですけど、
うん、そう、結構酔っ払ってたんかな、あの時大成さん。
そうですね、なんかもう帰りもちょっと怪しかったんで
うーん、あれなんか鍵がどうのみたいな話してたもんね。
ギリギリ入れてよかったんですけど。
うん。そうそうそう。だから、なんか意外にこうゆっくり話したことがね。
そうですね。ないですね。
そう。うん。うんうん、なので、話してみたかったんで。
はい。
はい、
で、まあ、樋口塾の、ディスコードの中の方で、まあ自分の趣味でなんか他人のなんか年表を見たいみたいな。うん、ところがちょっと、うん、あって、まあ、今まで何人かとそのなんというか年表を作りながらというか、うん、話をするというようなことをやっているんですけど、今回は中政さんでもまあ同じ取り組みをしていこうということで、はいはい、ただ今回あれですね、中政さん、あのガチの履歴書をちょっと用意していただいて、ね
ちょうどね、なんか最近作ってたんで、ああ、まあ、こういうのあったか分かりやすいかと思って。で、あんま、あの、社名とかはちょっと伏せていただいて。
そうですね。
はい。うん、うん。
で、まあ、そうですね。社名とかは伏せて、うん、まあ、学校とかも伏せる感じでいきますかね。
はいはい。
うんうん。という。う
ん、専門学校とか別にいいかな。
うん、いろんな経歴があって気になるところではあるんですけど、あのまあ面接だとこの書いてあることを突っ込んでいく感じになるかと思うんですけど、
そうだね、
時系列順にというか、あのちっちゃい頃の書いてないところからね、ちょっと確認していければと思っておりますと。
はい
はい、
はい、
まあ早速なんですけど、なんか子供の頃というか、なんていうかな、うん、どっちから行こうかな、まあ、ちょっと今の中間さんのちょっと様子も確認しながらというか、はいはい、結構なんかその、うん、なんていうか、デザイン系というとなんかざっくり広すぎますけどなんていうか、はいはい、なんていうんですかね、ポスターの ビジュアルみたいな、なんかそういうどういう関係のお仕事を、
デザインもいろいろやってきて、
うんうん、
今の会社でいう と、自社でコンテンツを作ってるんで、
うんうん、
それの、そのコンテンツに関わるグッズ関係のデザインが多い感じですね、うんうん、今だと、
うんうん
うん、でその前は制作会社いたんでいろいろやってましたね、パンフとかも、
はい、
ポスターとかそういう広告関係もやってたし、うんうんうん、でその前ブライダルとかなんでいろいろ、はい、一応そんな感じで渡り歩いてます。
クリエイティブというかデザイン系の、
はい、
アドビのソフトをいろいろ使いこなせる人という認識で、
そうですね、はい、いられフォトショーぐらいですね、はい、うん、
というのを踏まえてちょっと子供の頃を探っていきたいと思ってますけど、
はい、
いやー、まあね、どこから行こうかな、まあ小学校入る前とかの記憶ってあります？
うんうん、小学校入る前とかはめちゃくちゃあのコミュ力が高かったみたいで、目の前に知らない子が歩いているともう話しかけに行く感じで、うん、今でもその記憶はあるな、近所に知らない子、家の目の前歩いてたらいきなり話しかけて、ねえお友達っつって、お友達でしょって言って話しかけて、そこから普通に友達になるっていう、なんかそういう感じはあって、そう、あんまりあのなんか空気読まないタイプだったというか、うん、
なるほど、
ガツガツいくタイプだったかな、そうそうそうそう、
ちなみに出身は
どのあたり、ずっと埼玉です、
都会の暮らしがいまいちわからなくてとか家がとにかく多すぎるような気がしますけど、
ベッドタウンです、ベッドタウン、
なんだろう、あれですかね、あのクレヨンしんちゃんみたいな雰囲気の、
ああそうそう、春日部とかね、そういうとこに近いかな、住宅街と、まあ、駅前にちょっとなんか買い物できるとこがあってみたいな、そういう感じの、
といった中でも小学校入る前からその突っ込んでいくとか、
そのそういう感じの小学校前は
遊びとかってそれ、なんか知らない人でいきなり遊んだりとかもそういうのもあったり
しますか？そうなんだから近所のお兄ちゃんとかと遊んでたり、なんか遊んでる人のとこに話しかけて遊びに行ったりして、なんか家のね裏側にめちゃくちゃ広大な空き地があって
へいいですね。
よくそこでよく遊んでたね。ザリガニとかも釣れたし、カエルの卵とかが置いてあって、あのおしっこ引っ掛けたら次の日真っ白になって死んでたみたいなこともあったよな。
埼玉結構そんな感じのところもあるんですね。
あ、たまたまねうちの近くにそれがあって、ずっと割と大人になるまでそこ何にも使われてなくて、もうめちゃくちゃ広い空き地だったんだよね。そこが主な遊び場でした
なるほど、そういうなんか、なんだろう、なんていうかな、人間らしいというか、
いや一応人間だから
なんかその中尾さんの喋りがこう、落ち着きがありすぎてちょっとなんていうか作られた存在みたいな雰囲気を感じるところがあるんですけど、そういう、なんだろう、不思議な感じがしますね。
結構そこでなんか余計なものを拾ってきたりしてて、一回なんかすごい、陶器のなんか薄汚れた筒みたいのを家に持って帰って拭いて遊んでたら、もうおかんにめちゃくちゃ怒られてあんたそれ何か分かってんのって言われて、あのトイレのあのおしっこが流れる部分の筒が割れた状態であって、でそれ持って帰ったらめちゃくちゃ怒られて、そうそう、であのこっそり下駄箱の下に隠しといたんだけど、まあ見つけられて捨てられてたけど、
子供の頃あるあるの謎の宝物みたいなやつ
そうそういうのがよくありましたね。
でも鮮明に覚えてるんですね。
そう、それはね、やっぱなんかそう鮮明に覚えてる、そこは。
ちなみに家族構成って、
あ、家族構成は、父母兄の4人家族。でちっちゃい頃はおばあちゃんも、おじ、母方のおじいちゃんは俺は会ったことがなくて、もうだいぶ前に亡くなってて、でおばあちゃんは4歳ぐらいまで一緒に暮らしてた。
小学校の頃にちょっと行ってみますか。
はい、小学校の頃、
ちょっと飛びますけど、
小学校はね、小
学校、まあ何したかというか、なんだろう、どうしようかな、学外のなんかその活動とかってしてました？
学外の活動は塾ぐらいかな、あとまあ、あと習い事関係で、水泳とか剣道をやってた。それが小学校低学年、水泳剣道は、でもどっちも、2年弱でやめちゃったかな。水泳はクロールができなくてやめて、
結構珍しい気がしますけど
全然前進まなくて、それで嫌になっちゃってやめて、で剣道は、先生となんか稽古みたいなのすると先生の背が高すぎて、 面とか届かないし、なんか それでまごまごしてると先生に突き飛ばされて派手に転げ回るみたいなのなんかやっててもう嫌になっちゃって
うん、
そうそう。で高学年4年からかな、あ、じゃあ3、4年の頃に公文をしていて、
うん
うん、で5年から塾に通い出した感じかな。
もうなんか中学受験って感じなんですか？
うん、あ、いや全然受験とかは何も知らされずとりあえずなんか親が塾行きなさいって言って、うん、え、子供に何の相談もされずに塾に行かされるっていうなんかでも何の疑いもなく行ってたなぁと思って今思うとおかしかったなと思うんだけど
そうなん
そう、
なんか成績を心配してたとかそんな感じ、うん、
いや普通に通ってたなぁでもまあその公文とか塾のおかげで成績はそんなに悪くなくて、
うん、
うん、ただ最初もしかしたら中学受験をさせたかったのかもしれなくて進学塾結構なんか、うんうん、日能研っていう塾は分かるかな、あれ全国なのかな分かんない、そう日能研っていう塾があって一応なんかそれが結構進学塾で有名で通ったんだけど全然ついていけなくて、
もう
テストで5点とかしか取れなくて150点満点で数学5点、うん、あ算数5点とか国語が一応45点ぐらいとかで、で別の塾に入れられて、
うん、
でもそっちでなんかそっちは逆に簡単すぎて、いきなりその最初の入塾のテストでいい点数取ってちょっと上のクラスに行けるみたいな、
うん
うん、感じだったな、うん、でも基本的にでも自発的に勉強した記憶はないね、とりあえず行ってなんか聞いててノート取ってるだけみたいな感じで、うん、
いや
そうそんな感じですね。だから中学受験とかは自分の頭の中には全くなくて、
ただまあ行けと言われたから行って、
うん、まあ、
なんとなくやってたみたいな、
うん、そう何の疑いもなく行ってたな。
いやそうなんですね。小学校の頃ってなんかその好きなものってありました、うん、そのなんだろう漫画とかでもいいんですけど、
なんだろうな小学校の頃ね、ね漫画だと友達ん家にあったあの横山光輝三国志、
あ
そう、それをもうそいつんち行ってひたすら読み続けるみたいなのはしててそう、そこでなんかねあの甲冑っていう武将わかる？
いや、わかんないです。
あの蜀っていう国の、五胡将軍って言って5人の将軍がいて、そのうちの一人で一応史実、あの演技にも史実にも両方登場する人で、だいぶじいさんなのよその当時の将軍の中では、
うん、
でもじじいだけどすげえ強えみたいな感じでなんだろうな何かで聞いた言葉で老いてなお盛んみたいな言葉があって、それ何で聞いたのか忘れたんでその言葉がすごいかっこよくて、いや強えじじい超かっけーみたいなのをがすごい覚えてる、その三国志の中で
渋いですね、もう小学生の頃から、うん、なんか
その頃からなんかそういうなんか強いじいさんってめちゃくちゃ好きで、
うん、
今でも好きだね、うん、
ネテロ会長とかですか、
うん、あそうそうネテロ会長の大好きだね最近あのサンドランドっていう漫画がアニメで
映画
放送されてて、ね、それもいきなりなんか主人公の一人がジジイで、
うん、
うん、ジジイなんか伝説の、そうそうそうそう、伝説の将軍みたいな感じで、うん、うわかっけーと思って、うん、だからなんか年寄りでかっこいい人、うん、なんかその頃から憧れがあったみたい、
う ワンピースとかも結構ジジイかっこいい感じ、
うん、そうそうそうそう、ガープとかもすごいかっこいいし、うん、好きなんですよ。なんかあの白髪でね、でも渋さ漂う哀愁漂うじいさん、うん、うん、そう、あの何好きだったかな、うん、小学校ね、あと小学校高学年とかだと、ねこの頃西田ひかるさんと鈴木杏樹さんと、あとジェニファー・コネリーっていう、あのショーン・コネリーの娘さん、この3人が大好きだったね。
全然わかんないっていう、多分自分がちっちゃい頃だったので、
ああ、ジェニファー・コネリーとかも未だに役者やってて、鈴木杏樹さんはなんか一回不倫騒動でもうあんまテレビ出なくなっちゃったね、全然、西田ひかるさんは、まあ、今はママタレでたまにテレビ出るぐらい、そう、なんか
そのこの3人が好きだったな。ドラマとかを見てっていう感じなんですか、
うん、あ、鈴木杏樹さんは当時あのキムタクがね、あのブレイクしだす頃で、あのロン毛を流行らせたロン毛とレッドウィングっていうブーツに、あのチノパンを履くっていうスタイルを流行らせた若者のすべてっていうドラマがあって、そう、それに鈴木杏樹さん出ててめちゃくちゃ好きだったな。
なんかもう小学生ぐらいからドラマを楽しめてた感じ、
う
ん、
あ、そうそう、この辺、ドラマとね時代劇が大好きだった。
なんか全体的に渋いですね、
うん、そう、
急に渋いというか、
鬼平犯科帳とか三匹が切るっていう時代劇があって、これめちゃくちゃ面白かったんだ。しかもこの鬼平犯科帳のエンディングテーマがめちゃくちゃかっこいい曲で、ジプシーキングスっていうバンドのインスピレーションっていう曲なんだけど、これなんか、まあ、久々に最近聞いたけど、まあ、今聞いても色褪せないね。
なんか、
そう、
なんだろう、その、まあ、自分だったらそのもうちょっとドラゴンボールとか、あのガンダムとかみたいなところに、
ああ、もちろんその辺も漏れなく通ってるけど、触れ幅は広かったのかな、なんかこの頃から極端というか、ドラゴンボールとかもちろんセイントセイヤとか北斗の拳とか、その辺のなんかジャンプ黄金期の漫画は割と一通り、キャプテン翼とかも、通ってるけど、やっぱ時代劇とかね、ドラマとか大好きだったな。
これ、誰と盛り上がるんですかね。
あ、この辺はね、多分ね、おかんと一緒に見てたね。そうそうそう。あと、ファミコンもそっか、小学校低学年からハマってたね。
いやー、なんだろう。この辺からなんかもう今の仕事につながる何かとかってありそうですか？
ああ、どうなんだろうね。ものを自分が作るっていうことを全く考えてなかったから、そう、それを想像できたのがやっぱ20代前半ぐらいからなのかな。
そんな感じなんです。ただ楽しんで、
そうそうそうそう。うん、もう本当ただ楽しんで、何も考えてなかったね。
なんかインプットの幅が広い感じがして。なんだろう、
なんかこの頃は、うん、確か
にコミュ力が高かったところもなんか似たような感じなのか、人が好きなのかなって
。あ、どうなんだろうね。でも 人は好きそうで割と他人に興味なかったりして、そう、なんか、難しいんだよね。でもね、転校生とかが来ると必ず多分クラスの中で一番にその子の家に遊びに行ってたかもしれない。なんかやっぱ外から来た人とかめちゃくちゃ興味があって、自分の知らない世界を知ってるから、そうそう、だからすぐ話しかけに行ってすぐ家遊びに行ってた記憶があるね。そう、 小3から小6までの間に確か4、ん、4人か、4人転校生来てるけど、多分全員の家一番に遊びに行ってると思う。
なんか特殊な才能みたいな感じがしますね。
そうそうそう。 うん、一番になったこと本当人生でほぼないけど、これぐらいかな。
すごいな。なんか、まあ学校で印象に残ってることがあります。小学校。
学校で印象に残ってることってなんかあるかな。小学校ほとんど覚えてないな。小5の時に初恋をしたぐらいかな。小5、6の間その子のことずっと好きだったね。
同じ学年の
思い
子
出
と
す
か、
の。
そんな感じですか？
そうそう、同じクラスの子で、すごい人気の子で、一目惚れしたね。
まあ、小学生男子はしますよね、一目惚れは。
そうそうそうそう。あ、俺基本的にはその後も一目惚れ人生なんで、直感なんだよね、多分。好きな人は最初から好きっていうタイプで。そう、そのぐらいかな。小学校でなんか、本当何か活動的なことしてたわけでもないし。授業とかも全然覚えてないしな。
まあ、のびのびと、どうなのかな、
そうだ
趣
ね。
味を楽しんでいたみたいな感じがします。
本当なんか、自由に来てたと思う。
中学校入ってから多分結構変わると思うんですけど、
中学は
な
ね、
んだろう、
中
中学
学が、
もやっぱり趣味かな、中学。
中学は、やっぱ相変わらずドラマとか好き、テレビ大好きだったし、まあ、ゲームも大好きだったし、ゲーム買ってもらえなかったんだけど、めっちゃゲーム持ってる友達とかができて、すげえ借りるみたいなことはよくしてたね。
あの時代の感じというか、
そうそうそう、当時陸上部で、その陸上部の友達がめっちゃソフト持ってて、すごい借りてた記憶がある。
スーファミとか
あ、
で
そう
す
そう
か？
そう、スーファミと、あとゲームボーイ。
いや、それも、なんだろう、いろんな人から借りるっていう技を使ってるんじゃないかなっていう気があ
、
します
で
け
も
ど。
ね、大体ゲーム持ってる人が、3人ぐらいで、主にその3人から、しか借りてないと思う。でも、たまーに俺も買うと、一応貸すことはしてた。そうだね。あ、ね、中学の時から音楽に興味を持ち始めたかな。
どういう系統のっていう
そう、兄貴の棚、なんかそういう物を置いてある、本とか置いてある棚にビーズの CD が並んでて、そう、で、それでビーズを聞き出してめっちゃハマって、でもあんまり聴いてる人いなくて、周りに。で、そう、その時に、一人だけ、同じクラスで、小学校から一緒だった子がいて、そいつがめっちゃ音楽好きで、で、ハードロックとかメタルをすごい教えてくれたんだよね。洋楽をそいつにめちゃくちゃ教わって、で、そっから洋楽にはまっていくね。
なるほど。もう中学生と洋楽って相性がちょっと良すぎるような感
そう
じ
そう
があっ
そう
て。
そう、本当にもうそういう典型的な通り道を通って、で、メタルとハードロックめちゃくちゃ聴いてたな。
なんか映画とかはまだ
あ、映
なん
画は
で
ね、
すか
ま
ね、
だ
こ
こ
の
の
辺は。
頃はね、全然で、家に
音
レー
楽。
ザーディスクがあって、レーザーディスクってわかる？
へえ。 なんかでかいやつですか。
あのそうそうそう、レコードぐらいより大きい、なんかあの CD の円盤みたいな、
うんうん、
そうそうそう、そういうのがあって、それで家に何枚か映画があって、ゴーストバスターズとグレムリンとグーニーズ、うん、この辺があって、多分これ見た回数は多分100回は超えるんじゃないかな。うん、
擦り切れるまでというか、
なんかほんとそうそうそう、なんか暇があると土日とかに見ちゃってて、この頃はほんと何度見ても楽しかったよね、
うん、やっぱそういう同じの何度見るのって結構大事な気がしていてというか、うん、なんか自分の糧になってるところあるような気がします、うん、
だからこれ多分この辺の映画ね、自分の人生にめちゃくちゃ影響を与えてる気がして、うん、なんだろうな、B 級感あるんだけど大人も子供も楽しめて、
うん、
ちょっとこうハラハラドキドキ、
うん、
あの怖いホラー要素とかもあったりとか、なんかもういろんな感情を体験できるバランスがすごい映画たちっていうか、この頃の映画、
うん、なんていうか、
それはだいぶ自分の糧になってるね。そうそうそう、
うん、なんていうかエンタメの王道みたいな感じ。
そうそうそう、う
ん、全部入ってますよっていうか、
全部入ってたね。
うん、
うん、なのであんまり本数は見てないね、この頃はまだ。
でも何だったかな、うん、その映画を同じ映画10回見たら映画作れるようになるみたいな、そういう逸話というか。まあそのぐらい学ぶということだと思うんですけど。
うん、確かにな。映画はいつも作れる気はしてる。うん、
いやー、
うん、
でもなんかあの映画特有のというか演出のリズムとか、まあなんだろう、画面全てのなんだろうバランスとか、
うん、
多分相当いい教材になってるんじゃないかな。
そうだよね。なんかあの特にね、俺今の仕事に通じる面で言うと構図かな、うん、あの物の配置っていうか、それ多分あの今の仕事にも通じるものがあって、
うん、
割とそこ特に勉強をすごいしたわけでもないけど、なんとなくいけちゃうみたいなことが多くて。そう、これ多分だいぶ糧になってると思う、その、うん、取り方、その位置、人の位置だったり物の位置だったり、そういうのがここにあって、これが美しくできてるみたいなバランス。
うん、
うん、それはなんか刷り込まれた気がする。うん、
なるほど。いやすごいなというか、なんかつながり始めましたね、ちょっと。
中学の趣味はでもこんな感じかな。
うん、うん、学校とかはどうですか、中学は。
学校はね、もう
部活とか、
まあ部活はね陸上部やってて、
うん、うん、
最初ねあの楽な部活入りたいと思って、で一応運動部がいいかなと思って卓球部に入ったんだけど、結構ガチで、でちょっと途中でやめて、2学期から陸上部に、1年生の2学期から陸上部に入って、そうで陸上部で、中長距離が1年生が1人しかいないっていうんで、やってよって言われて、まあとりあえずなんかその当時仲良かったやつに誘われてやって行ってみたんだけど、初めての大会で 1500m 走に出て、ビリ2が俺でビリがそいつっていう結果になって、でそれがめちゃくちゃ悔しくて、
へ
ー、でそっからなんかその練習終わった後とかにちょっと走り込みをやったりするようになったかな、
うん、
でもね俺ね今思うんだけど、それ俺がビリになんないようにそいつが後ろにいてくれたんじゃないかなって思ってて、今になって考えてみると、そうそうそう、あの時初めての大会でさ、いやそのことを聞けずじまいでそいつとは全然 連絡を取ってないけど、うん、そうそうそう。で、最終的に中学3年の最後の大会ぐらいでは、ベスト8ぐらいまでは入れたのかな。うん、うん、市の大会で、
ね、成長してます
ね。うん、そうそう、だいぶ成長したと思う。県大には残念ながら行けなかったけど、
うん、
うん、
でもなんか埼玉だと結構なんだろう、校数とか多そうな気がしますけど、
う
ん、
あ、そうだね、多かったね。うん、中学も多かったしね。うん、うん、でさ、その時にさ、1500で、めっちゃ速い、俺あの名字中川って言うんだけど、めっちゃ速い中川がもう一人いて、よくそいつとあの比較されてて、すげえ悔しい、そういう悔しさもあったんだろうね。うん、あの速い中川みたいな感じで、うん、そうそうそうそう。うん、だから割と負けず嫌いな面もあるかな、うん、この時になんかそういうのは気づいた気がする、
うん、なんか意外な感じというか、
うん、
その今の中間さんのなんか、うん、表には見えない感じの、
ああそうそうね、なんか声のトーンのせいなのかな、やっぱ落ち着いて見られることが多くて、うん、内面割と激しいんですよ、うん
そうなんです、
う
ん、
そう、渦巻いてるものがあって、
うん、
うん、部活はそんぐらいかな。
何か他にというか、その、うん、どうしようかな、
うん、
中学では別に他に、うん、
あ、でもね、
中学その渦巻いてることというか、その、
ね、あ、いや、これ あるんだよね。俺ね、父親との関係がずーっと良くなくて、小学校高学年ぐらいから父親が単身赴任してて、
うんうん、
でまあいない生活が当たり前になってて、すごく悠々自適に過ごしてたんだけど、
うんうん、
中2になって帰ってきて
一番やばい時期じゃないですか。
そうそうそう、中2の時に帰ってきて、でも本当にそれが嫌で、やっぱり多分今考えてみると本当に嫌だったんだなっていうのが分かるけど、やっぱちょっと友達に意地悪とか しちゃったりしてたもんね、この時期ね。
うん、
うん、そうそうそう。で父のいる生活がまた始まって、でもね、こうなんだろう、あのもう表情とか一切ない人で、いつもしかめっ面してて、で夜、夜6時過ぎとかに、まあ、俺は飯食った後リビングでゲームしている時間帯ぐらいに父親がのそのそ帰ってきて、でただいまも言わないで黙ってうちのおかんが作った飯をまずいんだかうまいんだかも分かんない表情で食べてるっていうのがあって、もうそれの姿が本当に嫌で、この人何楽しみに生きてるんだろうみたいな、そういうのを考えながら過ごしてたある日、中3のもう受験期真っ只中の時に、うん、いきなり父がブチギレて、お前何やってんだっつってブチギレて、で俺その時スーファミしてたんだけど、そのスーファミを2階から投げ飛ばす、で俺につかみかかってきて取っ組み合いの喧嘩になるっていうのがあって、うん、でここでまあ俺もだいぶ力強くなってたからさ、全然その取っ組み合いに耐えれて、多分殴り返すこともできたんだけど、なんだろうね、なんかもうやっぱ手を出すことは俺からはできなくて、でなんかそれでこう、あ、この人俺の親なんだっていうのを初めて強く感じた瞬間で、そうそう。でその時にね、母親が止めに入ってくれて、でも この子殴るんなら私のこと殴りなさいって言っておかんが言ってくれて、そしたら父親がね2発母をビンタしたのね。 や多分もう人生で多分父も初めてだったんだろうね。本当怒りに任せてそうしちゃって、でまあ本当罰の悪そうな顔して、まあ、喧嘩収まったんだけど、でまあねその時にね何もできなかったことも悔しいし、なんか父親っていうものを認識して しまったこと、なんか変えられない事実っていうか、
うん、
それを目の当たりにしての悔しさもあって、もうなんか一晩中泣いてた気がするこの日。そうそう、だそこからちょっとだけなんかあのコミュ力が、自分の中のコミュ力がおかしくなっていった気がするね、うん、うまくコミュニケーション取れなくなっていっちゃって、逆にそこからなんか
バランスが崩れたというか、う
ん、崩れちゃったんだよね。そうそう、でそこから、まあ、約8年ぐらい父と母の関係は良くならずで、まあその時が過ぎていくっていう感じだったね。
なるほど。
うん、そうそうそう、家庭崩壊がそこで起こりました、
うん、悲しみが、うん、その時は 兄とかはどんな感じなんですか。
兄はねその時ね家にいなかったね、
うん、
もう4つ違うんで、大学1年とかだったから、うん、もう家、あの実家には住んでるけど、
うん、
まあ、帰りも遅いしみたいな感じで、
うん
うん、その瞬間は兄はいなくて、
まあ、もう大学生になってると親がどうなってもまあ、
うん、
知らんかって感じですかね。
うん、そういう感じかな、うん、まあ、兄は親父とは割とうまくやってて、
うん、
俺はでもずっとなんか本当物心ついた時から父親には反発し続けていたかな。そうそうそうそう、そんなことが、それが中学の一番大きなトピックかな。
やっぱなんか無意識に嫌みたいなところがあるんですかね。
うん、うん、そう、まあ、なんか、うん、
うん
うん、なんだろうな、でもね多分何が嫌だったかってやっぱね、うちの母親ね、あの飯作るのめちゃくちゃうまいんですよ、
うん、
あのやっぱり人ん家に俺よくご飯食べに行ってたから、やっぱ比較対象ができて、
うん、
で比べてみると、あ、うちのおかんって飯うまいんだってことが分かっていて、そういう飯をめちゃくちゃまずそうに食ってる姿とかをやっぱりずっとちっちゃい頃から見てるから、そういうのに対しての嫌悪みたいなのもなんかずっと溜まっていってた気もするしね。うん、あとは笑わない、話さない、で小学校の時とかたまになんか朝まで麻雀とかして親父が朝帰りしてくる時とかあって、
うん、
でたまたま登校する時にすれ違ったりするのよ。そういう時にもあの目も合わせないで通り過ぎていくからね、気づいてるはずなのに、そう、そういう人で、
うん、苦手なのかな、コミュニケーションが、
うん、そう、いやなんかね不器用なんだよね、もうなんか高倉健って言って伝わる、あ、
はい、その
自分不器用ですからみたいな、あの自分不器用ですからって言えちゃう人は不器用じゃないのよ。もう多分そういうの通り越した本当の不器用な人で、
うん、
まあコミュニケーション取り方が本当に分かんなかったんだろうね。まああのちょっと古臭い感じの農家の長男で生まれてるから、
うん、
やっぱなんかその厳格な父親というか、
あの、うん、なんだろう、家父長制の父み
たいな、そうそうそうそう、あのそうそう、その父と長男だけは一段高い土間で飯を食うみたいな、うん、そういう家庭で育ってるから、まあね父親像がまず分かんないよね、子供と遊ぶ父親像みたいのはね、
うん、
ああそう、
うん、
そんな感じかな。
でまあ高校進学する時とかってなんかいろいろ選ぶと思うんですけど、
うん、
その辺の判断基準って何かありますか。
なんかあったかな。これももうとりあえずなんか勧められたところを、滑り止め、中堅、ちょっと高望みみたいな3段階で3つ受けて、うん、みたいな感じにして、で滑り止め受かって、絶対受かるだろうって言われた中堅のとこでなぜか落ちちゃってで高望みのとこで受かったので、なんか不思議だったんだけど本当にその中堅のところ問題めちゃくちゃ難しく感じたんだけど、その高望みとされてるとこの方の問題がめちゃくちゃ簡単で、で受かっちゃって、あでもあともう一つね、ちょっと家から離れたところで、女子が多い高校を受けて、そこも受かったけど、満員電車に乗りたくなくてやめようと思って、
で、結局、どこに行ったというと、
あでその高望みのところに入った、うん、まあでもスポーツで偏差値上げたような学校だから実際そんなに、レベル高いわけでは、一応特進クラスとかもあったけどね、そうそこに入って、
埼玉でもなんか私立の方がいいみたいな感じなんですかね。
あ一応、あでもそっか、公立も受けたわ、公立受けたけど、ここは落ちちゃったんだよね確か、そうそうそう、で私立行って、まあでも一応家族絶縁状態でも学費は出してくれて、だからまあなんか、何も人のこと思ってはいないわけではないんだよね、
まあ面倒は見るというかなんていうか
なんかね一応ね、そうそう、学費だけは出してくれて、学費と住むところは提供してくれたからね、
もう高校、まあ、大学途中、いや大学全部かぐらいまで、もう父親とのコミュニケーションがほとんどないみたいな感じですかね、
そうだね、大学の中頃までなくて、初めて挨拶をされたのが20歳か21歳ぐらいの時だったかな、まあ そこに、初めてそうされた時マジでびっくりしたけどね、まあそれはおいおい後で話せばいいのかな、
そうですね
大学の時に話せばいいかな
、まあ、こんな感じのペースでやっていきますけど大丈夫ですかね、
大丈夫です、はい、
はい、で高校はなんかいろいろありそうですけど、
高校はね、高校はもうバンド、バンドとバイト、こればかり高校行くのはつまらなかったけどそれだけは楽しかった。
いやー、なんだろう、こういう関係とかもなんかその、そういう感じになりそうですけどバンドバイト中心みたいな、
そうだね、特にバイト先のおかげでだいぶ救われた気がする。やっぱこの頃もその父親との喧嘩をやっぱ引きずってる状態で、やっぱりね、あの精神が割と不安定で、変なところをものすごい人見知りしちゃったりすることがあって、そうバイト先でもね最初やっぱちょっとなかなか馴染めなくて、でもそういう時に、一個上の女性の先輩がなんかすごいこう世話焼いてくれて、ちゃんと挨拶とかできるようになって、なんか人に挨拶ができなかったねこの頃、気恥ずかしかったのかなんか、そうそう、だからあのファミレスでバイトしてたんだけど、で、あの従業員はね飯あの200円とかで食えるから、お願いしなきゃいけないんだけど、その時に ね、いただきますも言えない感じ で、
うーん
でその女の先輩めっちゃいやちゃんとは挨拶ぐらいしなさいよみたいな感じで言ってくれてで言ってみたいな、そう、その人がいなかったら多分そんな風に言えてなかった、多分馴染めなかったと思うし、きっかけをくれたよね。でそこ で、 いいでそうなってから割と他の、大学生の先輩たちも可愛がってくれるようになって、うんうん、しょっちゅうそういうの人たちになんかいろいろ連れてってもらって家行って、漫画読んでるとかそういうのをしたり、うん、あのこの頃ベルセルクと出会ったかな
ベルセルク
うん、そうそうそうそう、うん、だいぶそのバンドよりもねバイトになんかすごい救われた気がする、うんうん、
いやなんだろう生き方的にベルセルクが当時刺さりそうだなと思って
あベルセルク超面白かったね当時ちょうどね、うん、食が終わった間ぐらいまでで、うわめっちゃ気になるこの先みたいな感じでそっから、買い始めたね、うん、そうそうそう、
面白いですねいろいろ、
うん、
またまあもうぶっ飛ばしていきますけど。また次の進路を選ぶときはどんな感じなんですか、うん、
次はね、まあ、全く高校の時は勉強はしてなかったから、うん、でまあ大学は行きたいなって気持ちはあって、
うん、
で兄貴はその時塾の先生をしていて、で、まあ、ちょっとアドバイスくれて、じゃああの2部ってわかる？大学の2部
わかんないですね。
夜間のことなんだけど、
うん
うん、だから2部だったら普通の大学でも、倍率が低いからお前でも入れるんじゃないかって言われて大学は全部2部に絞って受けたのね。
なんか青柳さんもそんな感じでしたっけ、うん、なんか忘れました、
ね、ああそうなんだ、うんうん、そうそう、で入れたとこがあってそこに通うんだけど、
うん
うん、でも2部もさ1部とやること全く変わんないんだよね。
うん、
うん、なんかこういうその大学夜間行ってたんですよみたいな話をこうちょっと奥様世代の当時の自分から見た奥様世代の人たちとかに話すと、あそうなんだ苦労してるのねみたいな感じで言われるんだけど
昼間働いてみたいなパターンだと思われると、うん、
そう全然その夜間だからなんかみたいなのはなくて、うん、まあでも一応経済学部にいたけど全く経済のこと分からず卒業できたね。
まあこの辺から履歴書に突入してくるんですけど、
そうそうそう、うん、
こっからなんか すごいなと、なんか学歴職歴がなんか今まで見たことない感じのパターンなんですけど、
ね、うん、大学4年の時にダブルスクールしてた時があって、ナレーションの勉強したくて、この当時、大学の低学年の頃からバンドをしてて、
うんうん、
でオリジナルでやったりしてて、でそのバンドが解散になっちゃって、大学3年の時かな、
うんうん、
でなどうしようとか思って、やっぱね父親の姿を見てたからサラリーマンにもどうしてもなりたくなくて、うん、俺もあんな顔して働くようになるのかみたいな、なんか怖さっていうか、それがねずっとこの頃の自分につきまとってた気がする。うん、だからバンドみたいなことやったりとかで、まあその時にあの声を褒めてもらえることが多くて、でちょっとそういうのやってみようかなと思って、ナレーターの専門学校に行って、
うん、
うん、
ーターの専門学校ってなんか発声の練習とかなんか、
うん、ああそうそうそうそういうのやってたね。だからこの頃今さポッドキャスト撮るようになってさめちゃくちゃ滑舌悪いなって思うけどこの頃多分結構良かったと思うね。すげえ練習してたから、うん、でも全然なんか
使わないとというか、う
ん、いややっぱねやらないとね本当にあの ラ行とかラリルレロとか、ね、作業とかあとねあの語尾をこうなんとかですとかますとかなんかそういうのを強調した喋りになっちゃったりとか、うんうんうん、ちょっとこうしゃくり上げるように始め入っちゃうみたいなとかなんかそういうのを全部忘れちゃっててやってかないと、
うんうん
うん、いややっぱ毎日やることって大事だよね、うん、そうそうそうでそれはやって仕事はねあのなんかその求人とか見ててその学校で張り出されてるとかに応募したりとかしてたけど、うんうん、まあオーディションとか全然通んなくて、
うんうん、
でできるバイトっていうとなんかあのサンプリングでさあの喋ってる人とかいたりするじゃん。なんかあの街頭でなんか新商品のキャンペーンみたいなのとか、
うんうんうん、
そういうのをやるのでなんかあのそういうナレーションをするみたいな。
へえ、そういう
商品のことを言うみたいな街頭で言うみたいなそういう仕事だったね。あと珍しい仕事で言うと選挙カーに乗って、ウグイス嬢じゃないんだけど、カラスって言ってたかな、カラスをやるっていう、うん、それ何度かやってあれはね美味しいバイトだったね。
へ
え、3食ついて、うん、で時給もいいっていう、
うんうん
うん、そうそう、そんなんしかナレーションの仕事はしてなかったかな。でまあまあこの後またバンド始めちゃって、
うんうん、
バンドの方にちょっとのめり込んでいくんだけど、うん、
でもなんか大学の卒業の年度と、
うん
うん、あのまあ会社の入社の年度がちゃんと対応してるなというか、うん、
あでここが一応あのこれ書いてるんだけどこれ あのバイトから入ってるんで一応この履歴書の都合上でこうバイトからだからこうあえて書いてないんだけどそうしてるっていう。3年そこ3年勤めてから社員になったね。
あそういう感じなんですね。そうそうそ
う、うん、あの間にバイトいっぱいしてるからさ書くのめんどくさくてさ、うん、まあ、一応そこは説明するけどね、聞かれたらあのバイトから入ってますっていうのは。
ざっくりどんな感じのバイトを経験してきます
と。この時はね、宝くじの、印刷工場で発送のバイトとか
そんなのあるんやった。
うん、
うーん、
あとね何やってたかなこの時。あと CD ショップはそこともう一個やってみたりしてたね。
うん、やっぱバンド
系、あと映画館、
音楽系というか、う
ん、あそうでこの頃大学の時に映画好きになったから映画館でもバイトしてたね。
なるほど。
だから接客業ばっかだったかな。
うん、
まあ、自分がこの頃まだデザインをするとはっていう
あ、そうだ。思想な気配漂ってますけども、
なんか現実系というか、まだね、ないんだよね。
そういう。
いやー、でもこの CD ショップで社員になってから、やっぱり売り上げとかを見ないといけないじゃない。
うんうん、
で、そうなってきたときに、売るよりも作ることやりてえなみたいな発想に変わっていって、そうそう、で20代中盤で転職して、
うん
うん、ではい、うん、そうそうそう、
転職して、うん、もう2年ぐらいでなんか
そうそう、そこは会社倒産しちゃって結構でもねここがめちゃくちゃ楽しくて、
へ
え、フィットネス業界の会社だったんだけど、
うんうん、
でそこで新しくフィットネス関係のCD とか DVD を作る部署をあの設立するっていうんで、
うんうん、
その人員として入って全くそんな未経験なんだけど、うん、うん、でもなぜか採用されちゃって、で主にまあ自分はそのディレクションというか、
うん、
うん、まあどんな商品作るかっていう企画はあの社長が出してて、でそれを俺はいろいろやり取りして実現していくっていう仕事で、で社長もさ分かんないし俺も分かんないからさ、もう本当にこう手探りな状態で仕事していってて、でもその感じがでもめちゃくちゃ楽しくて、でやっぱりものづくりそっからもしていきたいって思うきっかけになったかな。
うん、
うん、
その求人はなんかたまたまあったみたいな感じなんですか？あ、
そうそう、これなんだっけ、リクナビかなんかで見たのかな。
へ
ー、そう、その CD ショップ働いてた時もちょくちょく応募はしてて、まあでも全然その作る系の未経験だから、
うんうん、
まあ受かることもなくラッキーで入れた感じだよね。うん、
でなんか結構大事なことを任されて頑張ってやって
る、うん、そうそうそうそうそう、うん、いやそうだよね本当に、うん、でもここでなんか割とできちゃったからちょっと調子乗っちゃってて、あ俺は何でもできるじゃんみたいな感じになっててそうそう、でも何でもできるじゃんって思ってるけど、会社の倒産前とかから、まあ、転職活動とか始めるんだけど、
うんうん、
やりたいことがなくて、そう、まあ、ざっくりとものづくりの世界みたいな感じで考えてて、うんうん、でも別に俺その回す仕事ではあったけど自分が手を動かして作ってたわけじゃないから、
うんうん、
結局その制作系の仕事とかはできなくて、うん、でちょっと、アルバイトみたいな感じで入れてくれたとことかもあるんだけど、
うんうん、
もうなんかつまんなすぎて1週間で辞めちゃうとかもうそんなん3社ぐらいしたかなこの頃。
へ
ー、そうだ、倒産する前から結構動いてて、もう仕事とかもね、あの全然グダグダな感じになってたから全然そういうことができて、うん、うんでそれでなんか多分いろいろと自分が無駄なプライドを持ってるなっていうことにこの辺りで気づけたんだよね。
そんなことが
なんか内観して、うん、俺何もできねえじゃんみたいな、そうで、そういうことを履歴書に書くようにして、もうゼロからのスタートで自分には何もありませんみたいな感じで、
うんうん、
でも新たに何かをそう見つけたいんですみたいな感じの履歴書を書くようになったら面接が通るようになって、そうそう、でその時に次の会社で広告系の、まあ、制作をやってる会社なんだけど、
うんうん、
そこで、まあ、そういうふうに書けるこの年代で割とそういうプライドを捨てたそういう文章を書ける人はなかなかいないからうちで働いてみないみたいなこと言ってくれて、そこの面接の方が、うん、で入社して、で広告業界に入って、うん、でそこでオトレタッチっていう仕事をするんだけど、オトレタッチって伝わるかな、
あのまあ写真をいい感じにするっていう
ああそう、うん、そう、そういう仕事をそういう部署で入って、うん、でその会社に何年いたんだ ?4年、
うん、4年ぐらい
ですかね、4年半とかいたかな、うん、
うんうん、
そう、うん、だここで割とそのレタッチ、まあこの会社もなんかさ、もともと写真の現像で一時代を築いた会社で、
へえ、
でもその当時デジタルとの変わり目で、
うん、
写真の現像がほとんど必要なくなりますみたいなんで、
ちょうどそんなかギリスマホが流行る前みたいな、
そうそう、うん、で大量にこう店舗とかも閉店させてリストラも行った後の世代で、
うんうん、
そうそう、でもなんかそう こにいる人たちはなんかそういうネガティブなところを乗り越えてきたから、なんか一見その根性のある人たちなのかなと思いきや、すごいネガティブな人たちが実際多くて割と長くいたんだけど、なんかやっぱりその先輩たちが未来の自分像に当てはまるかってなんかすごく大事な気がしてて、
うん、
そうそうそう、でこの人たちみたいになりたいかなっていうので疑問が出てきて、うん、でその仕事をやる中で、デザイナーさんと多く関わる機会が多くて、
うんうん、
そうで、デザイナーってやっぱその仕事を始めた当時の自分からしてもものすごいなんか高い位置にいるような人たちのイメージしかなくて、でもまあ一緒に仕事をしていく中でもしかしたら俺にもできんじゃねえかみたいな、またちょっとここでちょっと調子乗ってみるっていう、うん、そうそう、でそこで土日を利用してまた専門学校に通って、
なるほど、デザイナーに仕事を外注したりとかそういう関係なんですか？
あ、社内にもいたりして、で要は他社から受けるんで、他社のそのデザイナーから、こういう写真を撮りたいみたいな感じで。受けるのよ。
なるほど。
そうそうそう。で、あの自社のスタジオで撮って、いい感じにしてみたいなとか、うん、あとそうデザイン会社に出向して、やるっていう仕事もあったな。
うん、うん、
うん。そうそうそう。
っていう中では自分でもいけるんじゃないかっていうので、
うん、自分でもいけんじゃねえかみたいな思っちゃって。
うん。
うん、
専門学校みたいな感じなんですかね。
あ、そうですね、バンタンっていう専門学校に2年通って、
うん
うん、ここがめちゃくちゃ楽しかったかな、この2年。
へ
え、うん、やっぱりあのみんななんかいろんな学科があるんだけど、やっぱそういうものづくりに関わりたい人たちがいっぱい集まってて、
うん、
でそのこの時になんかちょっとまたコミュ力を発揮して、その他の学科の子たちとすげえ仲良くなってしょっちゅう飲み会してたね。
他の人たちはまあ年齢層的にはどうなんですかね。
あ、でも近い世代も多かったし、うん、実際大学生の子とかもいたり、
うん、
上は50代の人とかもいたかな。
へえ、楽しそうですね。
なんかすごい幅が広くて、大学生と30過ぎて関わる機会とかなかなかないじゃない、あの先生とかやってない限り。
そうですね。
そうそうそう、だからそういうのも楽しくて一緒になって遊んでって、うん、あ、ちゃんとあのものづくりもしてたけど、
うん、
うん、
いや、そのものづくりする仲間同士みたいなのも楽しい、
ね、うん、そうそうそうそう、うん、
うん、
まあでもこういう専門学校行ってみて思ったけど、実際にその仕事に就けるのはやっぱり本当 1,2 割というか、
うん、
うん、久々に会ってみて今何やってんのって聞くと、結局その仕事にはついてなかったりみたいなのも多いし、
うん、
うん、そうそうそう、うん、
うん、
そんな流れで専門に
でまた退職というか、
そうですね、転職を、そうでデザイナー職を目指して転職活動して、うん、まあでも制作経験がその学校での課題関係しかほとんどないから、何を出すかって、そのフォトレタッチの経験の方を出して転職活動をして、うん、
はい、
まあ両方並べて転職活動して、でその会社では結局そのレタッチの方の技術を買われて入れたっていう感じで、
うん、
うん、だから入っては見たものの、デザインそんなしたかっていうとあんまりなくて
そう
ですね、レタッチャーとしての技術を結局生かしてたっていうか、そっちが買われてたっていうか、うん、
トライ用によってだと思うんですが、なんかそこまでのクリエイティブを、うん、自分を前に出せない感じはありそうですね、
うん、
レタッチは、うん、
まあでもその会社は割と楽しかったし、奥さんになる人にも出会ったしね。
うん、
うん、すごい仲良かったな、あの会社。ベンチャーでさ、まあ社長がイケイケな感じで。うん、そうそうそう、うん、
っていうのがまあ10年前から8年前ぐらいの話
かな。そうだね、うん、そう6年前ぐらいか、
6年前か、計算がちょっと、
うん、
はい、ようやく近づいてきましたね、
う
ん、
そうそうそうそう。で、そこを転職しようと思ったのは、そのね、レタッチの仕事をもっと極めたいなって思って、
へえ、
でちょっと自分のそのレベルを試したかったっていうのがあって、まあ、そのレタッチの業界で一流とされるような会社をいくつか受けて、
うん、
でそのうち2つ、面接1個は受かって、もう1個本当にそっちの方に行きたかったんだけど、そっちはね最終面接まで行って、で最後そこ少数精鋭で、全員と面談して全員が OK 出せば採用になりますみたいな感じで、で全員と面談したんだけど、なんか一人、あーこの人ハマんねえなーみたいな、なんか人がいて、案の定その人がダメで、そう、そういう結果を言い渡されてそこに行けなくなっちゃって、めちゃくちゃ行きたかったのね、その会社に。で落ちちゃって、なんかもう自分の中でやりきった感が出ちゃって、もうなんかクリエイターいいかなーなんて思っちゃったりもして、そうそうそう。で結局その後に入った会社で、その制作関係の制作進行、営業部に入って制作進行みたいな仕事でたまたま見つけた会社があって、で一応今までそのデザインの仕事もやってたから、そういうポートフォリオを持って面接に臨んで、まあ自分はてっきりそのそっちの仕事をやると思って入社日当日に行ったら、なんかこう社員の前でね、みんなに紹介される時に、いや彼にはあのグラフィック関係のことをやってもらうからみたいなことを言われて、えみたいな、あそうなのみたいな、うん、そうそうそう。で結局あのそこからまたデザイン、そこからちゃんとなんかデザイナーとしてのキャリアがスタートするみたいな感じかな、うん、そうで、実際でもその会社は制作会社だったんだけど、もともと建築パースとか、あとアニメ関係の背景とか、そういうのやってる会社で、デザイナーいなくて、まあとりあえず採用してみたみたいな感じで入ってみたんだけど、全然仕事がなくて、そうだからあの全然仕事をせずにめっちゃ給料もらってたんだけど、でもその時間になんかしなきゃいけないなって思って、すげえコンペに応募しまくって、なんか作って、
それがこの辺の受賞歴というか、
そうそう、あの受賞歴、うん、でその中で2つ、まあ、受賞とかもできて、
うん、
うん、そうそうそうそう、
ちょっと会社のことも調べたりしましたけど、なんか、うん、なかなかの作品にこう協力してというか、
うん、かなり、うん、そうそうそう、協力だけすごいんだけど、うん、ああいうのってやっぱほんとね安い単価でやってるんだよね。いやほんアニメ業界やばいね、日本の、
うん、
うん、いや本当にエンドロールに名前載せますっていうだけで本当仕事を受けてるみたいな感じの世界で、うん、とりあえずクオリティ高いけど数やんなきゃいけないみたいな感じで、でも給料全然みんな上がんないみたいな、結構ねその背景やってる子たちとかかわいそうな感じ多かったね。
なるほど、
うん、そうそうそう、
うん、この辺でまたあの別の学歴が、うん、現れてるんですけど、
う
ん
うん、あそうそうそう、その前に、その会社に入る前に、うん、そう、 ちょうどその一流のフォトレタッチの会社を受けるちょっと前か、うん、レタッチやっていくなら 3D もできた方がいいなって思って、
うん、
で 3D の専門学校に行って、うん、でデジハリに入学して、うんうん、でこの後デジハリ卒業した後、3年ぐらい講師アシスタントのバイトをしてたりもしたね。
へ
え。うん。土日を利用して、
うんうん、副業的な感じというか、う
ん、そうそうそうそう、うん、それは割と楽しかったんで。
へ
え。うん。でそのまあその 3D のことは結局仕事にはできなかったけど、その入った制作会社で関わるのが 3D やってる人たちが多かったから、
うんうん、
やっぱりその人たちに注文を出すのに、建築パースとかやるときにそのレタッチとかもやってたんで、うんうん、こういうのをちょっともっとこっちからのライティングに変えられませんかとか、そういう指示がいろいろできたんで、これやっててまあ良かったなと思うかな。
へ
え。うん、
なんかもう幅が広そうですね、そういうなんていうかデザイン系のディレクションだと、
うん、うん、そうそうそう。まあでも多分まあレタッチから入ってるからね、なんかデザインを起こすよりも絵作りの方が割と得意なのかな。
うん、
うん、そうそうそう。好きだったのは昼の景色を夜に変えるみたいな
そんなのが、
それレタッチでそういうのは結構好きだったな。
そこまでやるんですねなんていうか、
うん、全然、むしろ昼を夜にするのは簡単で、
うん、
うん、夜を昼には超難しいけど、
いやもうなんだろうね、今だったら AI がやりそうなのを手動でやる。
そうそうそう、だからもう AI ができちゃうから、もうこういう仕事もね、だいぶもっともっと精度高くなっていくだろうから、うん、多分なくなっていっちゃう仕事だったり、うん、うまくねプロンプトが打てる人にならないと、
うん、
すぐ
に AI を使いこなせる人にならないと
ね。そうそうそうそうそう、うん、
うん、
ねえ、すごいもんね、 3D もできるもんね。
そうですね、
うん、
あ、なんかアドビが AI まさか頑張り始めたのか、うん、ここ 4,5 年ぐらいですか、もうちょっと前からあった。
そうだよね、ファイアフライとアドビ先生と、
うん、なんかなんだろう、囲んだらなんか雲消えるみたいな、うん、おーすげえみたいなこと言ってなって、うん、そんな昔じゃなかった気がするんですけど、もう今はもうわけわかんなくなってますよね、うん、
そう、がっつり背景を置き換えられたりするからね。しかもライティングまで変えてくれちゃったりとか。
うん、
うん、いやーすごい時代。まあでもうまく使えば作業工数減らせるから。
うん、
うん、全然いいとは思うんだけどね。全然こんな世界になるとは予想してなかったからね。
ここまで来るかっていう、その侵食度合いが凄まじいというか、うん、
いや本当にすごいと思う。でもまだまだ成長するだろうし。
うん、まだなんか序盤な感じはしてますけどね、
そのね、これからあと10年ぐらいかけてね成熟していく市場っすよね、うん、
いや、うん、でまあ今の職場ですかね、うん、
そうそう、で、まあ、そこから、う
ん、出向から
の今の職場へうん、なんかね、そういうデザインの勉強をもっとしてみるみたいな感じで、
うんうん、
で見て、なんつうかその上の人のつながりで一声でいけちゃうみたいな感じのがあって、うんうんうん、で行ってみたら、まあ割とそういうレベルが高かったん で、
うんうん、
で幅も広げられそうだなと思って誘われてそっちに行くっていう、
うんうん
うん、だね、前の会社ちょっと裏切った感じになっちゃうけど、
あ、そうそうだね、
うん、そうそう、で今に至るかな。
いやー、なんだろう、 すごかったという感じ、人生こんなことになるんだっていうのは、
うん、 いやまだまだこれからですよ。うん、でもなんか自分の人生本当遅咲きな感じがしてて、
そうですね、なんかようやく、うん、なんだろう、学校でいうとなんか、
うん、
大学4年生でなんか学んできたかなみたいな、その一通り揃ったかなみたいな感じがしますね、うんうん、
そう、30代が準備期間で、まあこれからだよとね。
いやなんかすごいことになるかもしれないですねこれから。
いやどうなっていくんだろう、うん、まあね、個人で作りたいものはねいっぱい、まあ、ありすぎて結局何も手がついてないみたいなね。
うん、
うん、だからもうたまに全てを捨ててそれだけに集中したくなる時もあるよね。
うん、まあ、うん、家庭も持ってるのなかなか
その辺もそうなんだよね、バランス難しそうですけど、それはそれでさ、あのすごくあの自分のね心にいい影響を与えてくれてるからさ、
うん、
失いたくないしね。
なかなか悩ましいです。ポッドキャストってどこで出会ったんですかね。
あ、ポッドキャストはいつだっけな、
あまり接点が感じられなかった、
ね、20か2020年かな、いや、あ、そうだ、高校時代に、
うんうん、
その親父と喧嘩をしたタイミングでテレビがぶっ壊れたんですよ。すごい本当になんか奇跡的なバランスで親父がこうスーハミを2階から投げた後にテレビが、当時ブラウン管なんで、うん、ブラウン管が焼き切れるということが
起
こるん
ですよ。 ありますね、ありました。
そうそう、でプチーンってなってテレビが見れなくなって、
うん、
でそっから高校3年間はラジオ生活だったんで、そうそうそう、で音声コンテンツにずっと触れてラジオドラマとかも聞いたりしてて、
うんうん、
そうで、ずっとそのラジオは好きだったっていうベースはあって、
うんうん、
でポッドキャストって俺 YouTube みたいなもんだと思ってて、
うんうん、
あの iPhone にポッドキャストっていうアイコンがあるけど一度もタップしたことはなくて、はい、あの、
そうですよね、
動画だと思ったんですよ。そうで、ある日なぜかそれをタップしてみたら、あ、どうやら音声コンテンツだってことに気づいて、でそこで当時 なぜか歴史って調べたら古典ラジオが出てきて、まあ他にもいろいろ聞いたんだけど、うん、それが一番聞きやすくて、そうで古典ラジオ、あれはスポーティファイ賞にノミネートされましたみたいなことを言ってたぐらいかな、最新回が。
うんうん、
うん、その頃に、であれなんだ2020年だっけ、21年だっけ、
忘れました、まあ調べれば、
うん、細かく忘れちゃったんだけど、そう、その頃にあのポッドキャストに出会った、その偶然で、
うんうん、
で古典ラジオ面白いってなって、樋口さんのコンテンツ、やっぱあの3人だと俺樋口さんがやっぱね惹かれてしまって、
まあそのクリエイターみたいなところを聞きまくって、あれ
そうそうそう俺最初ちょっとあのうさんくさい人なんじゃないかと思ってて、あの音楽プロデューサーもやってましたみたいなこと言ってたから、なんかそんなん言う人ろくでもない人なんじゃないかなって思ってたんだけど、あの愛の楽曲工房とか聞いて、あ、この人たち本物なんだっていうのを知ってそうそうそう、うん、でそこからハマってったかな。でその後に古典ラジオ、そのリスナーコミュニティの応募があって、
うんうん、
あ、募集があって、うん、で応募して入れて、
うんうん
うん、それが2022年か、
うんうん
うん、
そうですね、
そっからかな、なんか楽しくなってったのより、
うん、最初そう、中政さん何者なんだみたいな感じちょっと思ってたことがあって、うん、多分樋口塾に入ったのがその古典ラジオコミュニティ入ってからちょっと後みたいな、
そうそうそう、あと3、4ヶ月後かな、
うん、誰かとなんか番組やってからみたいな感じでした
っけ。あ、そうそうそうそう、うん、 2つ番組やってて2つとももう終わっちゃってるんだけど、うん、そうなんですよ。
なんか すごいなというかこの感想が雑ですけど、
でも面白いよね、そんな風にして出会っちゃってここまで変わるっていうかさ。いや出会ってなかったら、で、あとオープンズに誘われたことも大きいかな。
しかもなんかハマってますよね、仲間さん。
すごく。本当そのいや本当舞子には感謝だよね。でマスと一緒に番組やることにもなったしさ。
仲間さんって軽音合宿って行きますと。
あ、いや行ってないんだよね。一応あの焚き火会は行って去年。で軽音もちょっとなんかその準備風景みたいなの覗いてそのまま帰ってきたんだけど、ちょっとそっち行っちゃうとねちょっとまずいなと思う。今じゃねえんだよなっていう、うん、50代多分今そのフェーズじゃない。うん、ちょっとそれは怖くてハマっちゃったらっていう。
やばいですよね、うん、あの吸引力というかなんていうか、
そうそうそう、なのです
さまじい、
あえてそうマスからは誘われるけどあえてちょっと距離を取っているという。
面白い、
うん、いやそうなんですよ、うん、あれ大勢さんって古典ラジオの方入ってないんでしたっけ。
リスナーコミュニティ入ってなくて、なんかそう新型を唱えるその、はい、ディスコードでなんか綾成さんが樋口塾生募集みたいなタイミングで入ったっていうのは、うん、
あ、そうなんだ。
でそっからなんかその古典コミュニティにもちょっと秋ができてから入れますよって言って入ったのが八番さんとか、
うん、
まあ、うん、なんかその時期に入った人たちっていう感じですね。
あ、そっか。で何となく大成さんもだって結構前からポッドキャストやってますもんね。
そうですね、2020年の12月、
うん、でしょう。すごいよな4年続けられるってすごいよ。
まあなんだろう、雑に発信できるのが楽みたいなところがありますね。
いやでもそれでいいんだよね。
そうだと思います。
なんか俺好きだったのがなんか奥さんと家の素材みたいな
感
じ。そうそう。あれなんかすごい好きでね。うん、そうそうそうそう。うん、すごい好きだったなあの回。ちょっとね全部はねまだもう話数ありすぎて聞けてないけどね。たまたまその聞いた回が、その聞いた回がねすげえ良かったわ。
多分家建ったらまたやるとは思うんで。
ね、それ楽しみにしてる。
いやー。なるほど、
うん、
なんだろう、なんか感想を言いたいな、この、うん、なんだろうな、なんか ずっとっていうか、なんか青春感があるなと思って、この常に、うん、あれだな、ずっと、まあ、大学生とか、あの専門学校生の就活をしてるみたいな、なんか。そういう印象がありますね、
うん、
大変そうだけど楽しそうというか、
うん、
いやー、
うん、
なんだろう、なんか
あれか、
仲間さんのまあ年齢自分より上だとは思うんですけど、その、うん、それを全く感じさせないというのもなんか
ちょっとあれなんだよな、もうでもいい年だからさ、あの年齢感じさせられないとちょっとなんだけどねうん、なんか40代過ぎて無駄に気使われるのはなんかちょっと切ないよね。40超えてんすかみたいな、急にちょっとこう態度が変わるみたいな、それがなんか嫌で、
うんうん
うん、
いやでもリアルだとしちゃうなっていう、なんかポッドキャストとかだと全然ほとんどしないんですけどなぜか、
うん、そうそうそう、うん、
いやー、これからどうなっていくんですかね、マジで。
ねえ、どうなっていくかね。まあ個人の番組も始めて、まあ本当ただ勉強したことアウトプットしてるだけなんで。
そうですね。その、うん、女性のなんていうか体についても、
もう自分のためにやってる番組だから、まああとそのうちちょっと番組を分けてゲストの番組を作ろうかなと思って、ちょっと今どうしようかなって考えてるけど、そう、あの番組と、まあ、同じ名前ではやるけどゲストのはちょっと別にしようかなと考えてます、
いや、その辺の企画力というか今までやってきた経験もあると思うんで、仕事とか なるほど。仲間笹の謎の安定感のなんていうかその源泉に触れたというか納得がいきました。
でも昔からでもそんな喋り方とか変わんないのかな。ずっとこんな感じだと思う。
めっちゃテンション上がることってなんかあるんですか。
あ、全然あるよ。ケラッケラ笑う時とかあるよ。あと奥さんとよく喧嘩する時はもう本当にたまにお互いにも怒鳴り合うしね。
怖そう。
すごい喧嘩する。あ、すっごい喧嘩するね。
いやー。1回ぐらい見てみたいですけど、その怖い感じの中の
怖い怖いっていうかね、もうちょっとね楽しくなっちゃってる時があって、
マウンティング
外で喧嘩する時とか、あ、人が見てるみたいな感じの方がちょっと楽しくなっちゃってそう、変なね、そういうなんか変なところね、
映画の、あの演技をするみたいな感じになるんですかね。
ね、なんかね、そういう感じなのかな。そうそうそう。まああと音花もね、長く続けられるようにね。
いやー、音花、最近あの愛子さんとたけるさんの冊子の話とかも結構、
あ、そうだね、冊子とかね、
面白かったなと。
あの二人面白いよね。
面白いですね。
なんだ、あの二人なんかあの独特の安定感を持ってる二人じゃない。
そうですね。で、まあ愛子さんとは一緒に話したので、
ああそうだよね。
なんとなく感覚はつかめてて、で、たけるさんはまあ自分も高専出身ということもあって、なんとなく
そう。ああそうだそうだ。
そのクラスのこのぐらいの人の雰囲気だなっていう感じはつかめてるので。
その光線ってなんかいいよね。
独特な感じはありますね。その
なんか羨ましいわ。なんかその頃からなんか自分のやりたいことが見えてた感じがして、
まあ自分にはハマってたのかなとは思いますけど、
なんかいいな。俺もロボットとか作りたいな。
作り始めそうですね。
ねえ、いやー超楽しそうじゃない。大勢さんって今もあのなんだっけ、金属作ってる
会社に今も。そう、今は金属作ってますね。
すごい硬そうな名前の
金属だよね。硬そうな、超高合金。
そうだね、超高合金。なんかね、かっこいいよね。
まあ、デザイン
とは
真逆のって感じですけど、
ガンダムとか作ろうとか考えて
る。ないですけど。
あ、でもそれ、アマドコア作ろう。
それ熱いな。それ熱いかもしれんな、
ね、いつかアーマードコアの
それいただきですね、なんか。
いやー、作ってほしいな。
まあ NC というか
の、
加工はできるはずなんで、それ作って、まあ車とかでもいいと思うんですけど、
商品名とかね、
で、あの学生
のロゴデザインとかするよ。
いやー、なんか
いい
ね、なんかあったら頼るかもしれないですね、本当に。
ぜひ。そっか、そういう夢があるよな。いいな。
やっぱ物、実際のものに触れるのは、なんかいいですね、
うん、
その、
うん、
物理的なやつは。
ああ、そうだよね。
デザイン性は全くないんですけど、まあ、機能性しかないみたいな、
うん。うん。じゃあそこにね、デザイン性が加わったらどうなるっていうね。
うん、
夢しか、ね、夢がもうただ膨らんでいくよね。
そうですね。
うん。いや、楽しそうだな。
ということで、なんか結構いいお時間になってきたと思うので、はい、この辺りに
しようですかね。はい、明日もお仕事だと思うので、
はい、それでは、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。